度これをやってみたかったですね。皆さんね、ここで飲んで、これお水を飲むと、あ、羨ましいなと思いながら、時々見ながら、やらせてもらってましたけども、今日こうやってね、飲まさせてもらって、また、今日のこの奨励は決まったのは、2ヶ月くらい前でしたかね、質疑会で、順番ということで、決まったわけですけども、その時に私も、この、どこをこうやろうかなと思った、まあ、ここをね、やろうかなとその頃も、決めてました。それでずっとこう今まで心の中でささやかに準備しながら来ましたけれども、特にねこの1週間というか先週の、金曜日土曜日あたりからですね、まあ、今日語るにあたって少しずつ本当に備えられてたなということをですね、最初に皆さんにちょっとお明かしさせてもらいたいなと思いますね。先週の実は、土曜日日曜日と私仕事の方で研修がありまして、本当は日曜日来れない予定だったんですけれども、その土曜日の研修が終わりかかったところで、非常になんかこう体力的にっていうんですか、その非常に弱さというか、うわ大変だというか、もう体が限界ですみたいな感じになりましてですね、もうこれはちょっとダメだなと思いまして、それで講師の方に言って、まあとりあえず休養ができたという形にしてですね、土曜日夜、6時ぐらい終わって、とりあえず帰らせてもらいました。で、場所が土岐で、それが実はあったのでですね、まあ、帰る途中、土岐のすぐ近くの多治見ってありますね。で、多治見に実はですね、教会がありまして、前行ったことがあるんですけれども、まあ、ちょっとついで限界なのにそんなとこ行っちゃったらいかんですけどもね、そこへ行ってですね、まあ、ちょっとこう教会の前にこういろんな集会の説明が置いてあるんですけど、そこ見たらちょうどその日に、夕拝みたいなのがあってですね、で、あ、なんかもうちょっと癒されたいというか、そういう気持ちになって、30分余りの短い礼拝でしたんですけども、そこに参加させてもらいました。まあ、非常にそこでまた御言葉に触れて、癒されました。そして次の日、今日、この日曜日のですね、次の日、先週の日曜、この間の日曜日ですね、この礼拝に通話させていただいて、そして下泊羊と増田羊の奨励を聞かさせてもらって、本当に日常生活の中で祈って生活されておられて、いろんなことがありますけれども、そういったことを恵みに変えてね、毎日生活されているお話を、奨励を聞かさせていただいて、非常に励まされました。で、その中でまた今週のこの箇所をですね、皆さんにお知らせできたことも、本当にあの時は良かったな、礼拝に集えたことが良かったなと思いました。で、まあ、先週からこの日曜日はですね、この週、準備ずっと備えてきたわけですけれども、金曜日にですね、金曜日ですね、仕事で名古屋の方で展示会があって、お客さんとそこの展示会へ行かなくてはならなくて、3人ですけども行きました。それで途中で、まあ、そのお客さんちょっと時間が取れたのでですね、僕も、名古屋だったので、それ CLC へ行こうと。で、 CLC でちょっと、まあ、今日のこの備えのためにですね、少し、言葉に触れてみたいなと思いまして、 CLC へ行って、2階ありますよね、あそこはどんどんと上がっていったら、そこに CLC に後藤先生、わー、でも、まあ、後藤先生はね、他の方と誰かと話してみえたので、挨拶だけして自分はこう、いろいろ御言葉を探ってたんですけれども、終わった時にどうしても お伺いしたいことがあったので、まあ、短い時間でしたけど、本当1分ぐらいでしたけれども、話を聞くことができました。で、後藤先生と今度話してたら、また一人女性が上がってきて、森岡さんが来られまして、その、うわって感じですね。どうしたんですかって言われて、いや、今度は奨励なので、まあ、準備備えのために少し来させてもらってます。ああ、そうですかという話になりまして、一回森岡さんの下へ下がって、どっか行かれたんですけど、まだ僕がこう見てた時に、また上がってこられて、また出かけられる時に、 山田さんよかったら今日これから礼拝がありますと、その新学校の30分賛美礼拝だったかな、あるので参加されませんかって言われましてですね、あ、ぜひ参加させていただきます。30分ぐらいですのでお誘いいただいて参加させていただきました。でそこでですね、また語られたそのメッセージがですね、新学生の方のメッセージだったんですけれども、非常に今日の箇所に合う箇所というか、教えられ非常に、合う箇所だったというんですかね、いうことでした。でそういった中でですね、今日ここまで備えられたというのは本当にいろんな恵みがあって、もちろん準備するのは大変な部分もあるんですけども、いろいろ恵みがあったことを本当に感謝ですし、皆さんにこうしてこの機会を与えられたことも本当にありがたい、感謝を思います。まあ今日の箇所はヤベツの祈りという箇所なんですけど、ちょっと話飛んじゃうかもしれませんけど、モス、皆さんこのこういう言葉をご存知でしょうか。モスキートーンという言葉ってご存知でしょうかね。モスキートーン、蚊の音という意味でしたかね。モスキートーンという音があってですね、もともと蚊の音と訳せば蚊のブーンという音なんですけども、アメリカで携帯電話を使う時のこう呼び出し音が非常にやかましいので、子供たちが使う やかましいので、そのためにその子供用の携帯電話に使った音らしいですね。でその音っていうのは子供には聞こえるけども大人には聞こえないっていう音なんですね。それで、そういう音がアメリカのその携帯電話で使われました。で少し前に新聞記事にですね、埼玉県の方で埼玉のある公園でそのモスキートーンっていう音をこう流してるってですね。で目的は夜な夜なになると若い子たちが集まってその公園でわーっとやってると、それが近所迷惑だということで、その若い子たちに聞こえる嫌な音っていうんですかね、ペーンって音をその公園で流して、そしてその子たちがそこに公園に来ないような感じを、やってるっていうのを聞きました。で僕もああそうなんだ、そういえばなんか23歳ぐらいまでは聞こえるけれどもそれ以降は聞こえないということらしいです。で僕はインターネットでポッと調べたらやっぱりそこのページがありまして、実際にこう視聴できるところなんですよね。それも20ここの音が聞こえたら23歳の人はここまで、40歳はここまでとかって3つか4段階あるんで、実際試せれるんでね、皆さん一回やってみたら、あ、自分何歳なんだ、自分の聴覚何歳だっていうのがあるんで聞かれたらいいと思いますけれども、それ何が言いたいかということは、私たち大人になったらいろんなことを学んで聞こえてるつもりかもしれないけれども、まずこの音楽を聞いたり礼拝の御言葉を聞いたときに、実は子供の方が僕たちより分かっていることもあるかもしれないということがあるんじゃないかなということを思いました。で今日のこのヤベツの祈りというところもこの歴代史第一の箇所でですね、ずっとこう読んでいくとですね、僕もちょっとだけこう通読したことがあるので必ず読んでるはずなんですけれども、このモスキートーンみたいにこう飛ばしちゃって知らない間にこうあるのも忘れてしまうような箇所だったようなんです。多分その時はあっとは思ったんでしょうけれども、そんな箇所だったような気がします。それでなぜこの箇所にですね気づいたというか触れたかっていうのは、これも3年ぐらい前ですかね、CLC 行った時にこれに関する本が何冊も並んでるんですよ。あそこにこれなんだろうとか思ってですね、こう読んでた時にこれの話が書いてあって、それ以降3年余りですけれども、うちの会社でですね朝の朝礼やるんですけれども、朝礼の時にこのヤベツの祈りと主の祈りを毎日交代で、月水金は主の祈りで、火木土はヤベツの祈りを、こうみんなで朝礼でこう祈ってですね、そして最後僕が祈って朝礼始まるような感じでやってますけれども、まあ、3年ぐらいこれを読んでますので、このことについてね今回語らせてもらおうかなということを思います。せっかくですねちょっと今回ですねこのヤベツの祈りって非常に短いので、私何種類かのこの新改訳だとか何とか訳とかありますので、それをちょっとね調べてきましたので皆さんちょっとご紹介したいと思います。まあ、新改訳は 先ほど読んでいただいたような感じですね。から新共同訳、最近比較的よく使われている部分ですけども、ちょっと読まさせてもらいますと、またヤベツがイスラエルの神に、どうか私を祝福して私の領土を広げ、御手が私と共にあって災いから私を守り苦しみを遠ざけてくださいと祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。その次は現代訳というのはですね、大山礼二さんがこう訳されたやつなんですが、ヤベツはイスラエルの神に祈った、どうか私を大いに祝福し私の辞書を広げてください、またあなたが親しく私を守り苦しみに遭わないようにしてください、神は彼の祈りに応え願った通りにされた。次、口語訳でいきます。ヤベツはイスラエルの神に呼ばって言った、どうかあなたが豊かに私を恵み私の国境を広げ、あなたの手が私と共にあって私を災いから免れさせ苦しみを受けさせられないように、神は彼の求めるところを許された。最後、文語訳ですね。ヤベズ、ヤベズの妻、つに点々でヤベズですね。ヤベズ、イスラエルの神に呼ばわり、我を恵みに恵みて我が境を押し広め、御手をもて我を助け、我をして災いにかかりて苦しむことなからしめたまえと言えり、神その求むるところを許したまおう、という感じで、それぞれの訳でそれぞれなんかこう伝わってくるものもね、違うんじゃないかなということを思いますね。皆さん、こう今回このヤベツの祈りをこう聞かれてですね、どんなような感じを持たれたでしょうか。私はですね、最初はやっぱりこの読んだ時にですね、非常に祈りが、いかにもこう自分のことだけ祈っているようでですね、自分さえ良ければいいとかね、自己中心とかね、なんか、個人的な祈りじゃないかという感じのね、思わないとも言えないような祈りのように最初は聞こえてしまいましたけれども、でもね、これ最後神様は、瞬時にね、この祈りを聞いてくださってますね。新改訳では、そこで神は彼の願ったことを叶えられた。新教では、神はこの求めを聞き入れられた。現代訳は、神は彼の祈りに応え願った通りにされた。口語訳、神は彼の求むるところを許された。文語訳、神その求むるところを許したもの。もう理屈なしにパッとですね、受け入れられているというか、示されているような気がしますね。で、第一の疑問は、なんでなんだろう、なんでこんなに簡単に聞き入れられちゃったんだろうというところです。もう一つがですね、実はもう一個、このヤベツの祈りのその前の10章ですね、10節ですね、9節ちょっと皆さんに見ていただけますでしょうか。同じく新改訳631ページの4章9節なんですけれども、ですね、ヤベツのことについて書いてありますけれども、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだのだからと言って、彼にヤベツという名を付けた。新教ではちょっとね、もうちょっと、分かりやすいというか、別の捉え方とかしているような感じがしますけども、新共同訳はですね、ヤベツは兄弟たちの中で最も尊敬された。こっちのさっきは重んじられたですかね、母は、私は苦しんで産んだから、こちらは先は悲しみのうちにと書いてますね、苦しんで産んだから、と言って彼の名をヤベツと呼んだということが書いてありますけども、こういうところ、これはね、私の二つ目の疑問ですね。普通親っていうのはね、子供にこう名前をつけるとき、なんかこういう付け方はしないよなという感じがしますね。なんかこの感覚は聖書全体でなんかこういうところよくありますよね。なんかエサウがこう、ケムジャラだからエサウだとかね、かかとをつかんだからヤコブだとかですね、そういうなんか、なんていうんですかね、子供かわいそうじゃないという感じの付け方しますよね。まあ実はうちも子供の名前はヤスキと祈りなんですけども、ヤスキの場合は本当に与えられた時にね、 結婚して間もない頃で、まだ結構こ うまくいってない人グワーあるじゃないですか、ね、ああいう時に本当にあの安木が与えられた時に本当に夫婦の中に家庭の中にこう平安がこう与えられてきたので、あのそして輝きっていうことも含めて平安の安の安に祈祷しました。そしてその祈りの場合は本当にあの家内が入院してあの祈りに祈ってもらって、皆さんに祈ってもらってあの無事出産することができたので、あの祈りという名前につけさせてもらっておりますけれども、まあちょっとあの似てることは似てるんですけども、ちょっと付け方がね、この聖書の中のこの苦し子供に苦しみだとか悲しみだとか、ある訳では痛みだとかですね、このヤベスというのはですね、つけるっていうのはなんかすごいなんか、まあ、日本人的感覚で言うと違うなというのは、この2つこのヤベスの意味で疑問を持ちました。でそれでですね、やっぱり簡単にこう解釈していけないので、ちょっとですねこの歴代史のものをちょっと知らなきゃいけないと思いまして、皆さんちょっとこの歴代史のね、まあ、いや4章ですね、4章ちょっと、どうでしょうかね、一緒に4章の1節から、まあ、3節あたりまでちょっと読み一緒にお読みしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ユダの子孫はベレツ、ヘツロン、カルミ、フル、シェパル、シェパルの子レアヤはヤハテを産み、ヤハテはアフマイエとラハデを産んだ。これらはソールア人の諸子族である。エタルの父の子は次の通りである。イズレエル、イシュマ、イデバシュ。彼らの姉妹の名はハツエレルポン。この感覚って皆さんどうですかね。こう初めてねこう教会来て聖書をもらうじゃないですか、こうなんか小さいね、あの時もらって最初パッと開いた時にいきなり出てくるのマタイですよね。マタイの福音書を読んだ時とうわっという感覚とちょっと似ていると思われませんかね。なんかでこの歴代史もね、そんなしかも歴代史はですね、これこの最初からずっとあるんですよ。これあのこのなんていうか誰の前でどのものっていうのはずっとあってですね、その中にこの4章でいきなりこれ4章はこのユダの子孫から書いてあるんですけども、いきなりですねこう誰の子とか何とも書いてないのにヤベツの話が出てくるんですよ。90でですね、で10終わったらまた次にもう展開して次バーンっていってしまうんですよね。ちょっとこれ非常にね不思議な感覚ですね。いきなり変わるということは、あのマタイの福音書で、ずっとあって誰から生まれてって書いた時、ダビデのところでは特別にねウリアからこう生まれた、あそこはちょっとこうインパクトがありますよね。まあそこにも恵みとかね許しとかいろんなことが語られていると思いますけれども、おそらくここにもそういったね、意味のことがあるんじゃないかなということは想像はできるかと思いますね。でそれだけ特別にここに書かれているということは、それだけこのしかも、神のに願いを聞き入れられたということは本当に特別な存在だったんだということがあの分かるかと思いますね、このヤベツという方がですね。で今回ちょっとやっぱり間違ったことをご紹介、皆さんご紹介したいんですけども、間違ったことをお話しするといけないと思って、今回この教会の下にあるあの新会中会とか新エッセンシャル聖書辞典なんてあるのご存知でしょうかね。下に置いてあるんですけども、それの内容ちょっと短くだけご紹介します。新エッセンシャル聖書辞典によりますと、ヤベツ、悲しむの意味、ユダ族の出身、父や兄弟の名は不明であるが、ヤベツという名の由来として、母親が私が悲しみオーツェブのうちにこの子を産んだからと言ったためと言われている。しかしヤベツは成人して兄弟の中で一番栄誉を受けるものとなり、富や勢いにおいても勝っていたと思われる。また信仰の面でも経験だったと、このエッセンシャルに書いてありますね。でもう一つですね、これは、まあ、あのうちの家内のやつなんですけど、同じものがあの、新実用聖書集会、これはあの教会の下にもこの間、買いましたね、あれに書いてあるところあの読みますと、ヤベツの記事は断片的な系譜群の中にあって注意を引く、まあ、系列の系図の中にあって非常に注意を引くということですね。彼の名もまた唐突に現れる。歴代史の系図中には他にもコメントないしコメント的エピソードはあるが、 個人についてのエピソードとしては、ヤベツの例は珍しく、内容が詳しく、この物語はよほど歴代史記者の関心を引いたと考えざるを得ない。母は彼を難産、悲しみのうちに産んだので、ヤベツと命名した。彼は祈りの人として人々から尊敬を受ける生涯を送った。自己の弱さ、無価値を自覚して神に求める信仰こそは、真の礼拝者の一典型を示す。と書いてあります。この最後の箇所にですね、まあその前のところはこれを聖書を読むとある程度納得できるんですが、自己の弱さ、無価値を自覚して神に求める信仰こそは、真の礼拝者の一典型を示す。と言い切れ、なんで言い切れるんだろうなと思いましたね。これ読んで、その仲介読む限り。で、どうしてこんなことこの短い間に入れるのかなと、こう、いろいろ考えてましたけども、少し半分上がったところはですね、逆に、自分の弱さと昔を自覚して神の求めなければ、こんな祈りはできないですよね、多分。なんか自分が本当にどうしようもなくて、自分って本当にダメ、ちょっと例はちょっと違います。変かもしれませんけども、自分に打ちひしがれている時って本当にもうなんていうんですかね、無条件でこう神に求める瞬間ってなんかありませんかね、こう、脇目振らずにもうなんかこう、神様みたいなところね、ありますよね。おそらくね、なんか、これはちょっと当たってるかどうかわからないので申し訳ないですけども、半分そんなような心境だったんじゃないかなということはですね、思います。本当に自分の弱さっていうのを本当にもしかしたら本当にこう自覚して、本当にある意味謙虚というかそういう姿勢でですね、祈ったんじゃないかなということを思いますね。この間後藤先生にお会いした時にその短い数分の間の話の中でやっぱりお体がね悪いので最近どうですか調子はっていうことをちょっとお伺いしたんですけども、いや、まあ、最近ちょっと少しは良くなったと。一時期、まあ、薬を変えてですね、一時期ちょっと数値が悪くなった時があったんですけれども、また少し持ち直して、まあ、だいぶ元気になっていると。先生、体大事にしてくださいねっていう話をさせてもらったらですね、先生は、いやもう、本当に、神様が、こう、私をこう生かされて、用いられてくれ、生かされるんであれば、その、なんて言うのかな。そのできる体であれば神の奉仕のために全うさせていただく思いでやってるっていうようなことをですね、言われましたね。非常にこの謙遜さというかそういった神様に従おうという姿勢が少し本当に、うわっとなんか改めてこうなんかその瞬間教えられたような気がしました。まあ本当にこの先ほどのこの仲介の中のこの仲介にしてもですね、おそらく矢口がそういった思いであったんじゃないかなという。ことは、思います。で、もう一つですね、この歴代史の、これ歴代史がこう何のために書かれたかっていうところですね、が分かると、もしかするとこのヤベツの祈りの意味はもう少し深く分かるんじゃないかなということでですね、ちょっと私のこの聖書はこう、チェーン式バイブルっていうのでですね、皆さん、持っておられる方もおられると思いますけれども、各章の下にこう、いろいろ解説がしてあったり、各章の初めにですね、この、その章の目的が書かれてあったりするところがあるんですけども、この歴代史第一のですねちょっと、なんですか目的というか、的なことを書いてあるところをちょっとご紹介させていただきます。歴代史の著者は、次の3つの事柄を強調するために書いた。1、イスラエル民族に与えられた偉大な伝統と使命を確認させ彼らを奮起させるために、まずこれ。2番目、神殿を準備、建築したダビデ、ソロモンの偉業を想起させ、思い起こさせ、彼らに神殿礼拝の重要性を再認識させる。3番目、神殿を尊び、神に従った王は祝福を受け、神に歯向いて偶像礼拝に陥った王は災いを受けたことを心に明記させ、彼らに警告を与える。で、なんか一つ、ちょっと分かるようで分からないような、もう少し、もう一つ欲しいですね、なんかね。で、それでこの仲介、新仲介、新約書。また見てくださいね、皆さん。下にありますから。これ結構いいです。これ調べるといいですね、分かりますよね、こうやって。これによるとですね、そもそもですね、この歴代史っていうのは昔そのイエス・キリストの時代には、旧約聖書の、これね、今、 旧約聖書で言えば前から13番目にあるんですけども、39巻中のね、昔イエス・キリストの時代には一番最後にあったらしいです。ほんでそれの前にはその一番最後にあってイエス・キリストの時代にこの辺りになんかなったということがちょっと書いてありますけれども、そういうことでですね、一番最初に最後にあったという意味が、多分非常に大きい意味が多分あると思いますね。内容から言って非常に大きいんじゃ今ある意味が一つあると思います。そしてこの歴代史の意味のところでですね、やはりこの歴代史によると当時すでに建設されていた第二神殿を中心として純正なる礼拝を捧げることを契約の民、選びの民としてのイスラエルに即し、それによって礼拝の民イスラエルの再建を図ることを本書記者は目的とした。こうちょっとねこう神から離れて礼拝がままならないそういう状態のところをこの歴代史によってですね、そのイスラエルの民をこう神の正しい礼拝のためにですね、こう呼び戻そうというあの思いのというようなことだろうと思います。またあの別の箇所にはですね、この系図の中に、どうしようかな、やはりあのどこの系図のところを見ても、系図についてちょっと解説してあるところがあるんですけども、そこにおいてもこう真の礼拝をするために、捧げるためにこの歴代史が書かれたというようなことがですね、あの書かれております。そういう目的のために書かれたこの書の中にヤベツがスポッとあるということは、ヤベツはそういうなんていうか、礼拝を捧げる人であったということがですね、特別に書かれている、もう特別にそういう人だったんですよね。いうことは想像、おそらく想像のうちですけど、僕のね、ようなことは分かるような気がします。でもまだこれが私たちからにしてみればなんか特別だったんじゃないかと言われるんですよね。何かあったからそういうふうにできたんじゃないかとか思ってしまいますよね。で、まあ、一つのそこの鍵がですね、先ほどのヤベツという名が付けられたっていうところにですね、少し、なんかヒントがあったような気がします。ちょっとそこをお話しさせてもらいます。実は今回このヤベツの祈りって触れた3年前にね、触れたというのはこういう本なんですけども、実はこれなんかアメリカでは非常に売れて、全米800万部を突破というような非常にこう大ヒットになった本らしいんですけれども、その中の一部にですね、このヤベツという名前を付けられた理由のことが少し書いてあります。少しご紹介します。しかしながらヤベツにとって一番の重荷は名前が将来を決定するということでした。聖書の時代は人とその名前とは密接に関わっており、個人の名前を断つといえばそれはその人を殺すに等しいことでした。名前は往々にしてその子供の将来への願いあるいは予言として受け取られたのです。例えばヤコブというのはひったくるものを意味しており、計り事を得意としたこの族長を一言で表していると言えるでしょう。ナオミとその夫は二人の息子にマフロンとキルヨンという名前を付けました。訳すと弱々しいとかやつれるです。それして、彼はまさにそのような者たちでした。二人とも青年期には、入って間もなく死んでしまいます。まあ、ヤベツもそのような状況の中にあって、暗淡たる見通しにもかかわらず、ヤベツは逃げ道を発見しました。彼はイスラエルの神について聞きながら成長したのでした。ヤベツの祖先たちを奴隷から解放し、強敵から助け出し、豊かな土地に根付かせてくださった神について、です。成人するまでヤベツは奇跡と新しい始まりを与えてくださるこの神を信じ、熱心の望みを置くようになりました。ならば一つ求めてみようではないか。これこそが彼がしたことです。彼は考えうる限りで最も大きくて最もありえないことを祈ったのです。私を大いに祝福してくださいということですね。まあ多分ここを読むことは、読んだうちに考えられるには、自分はこんな名前だ。いや、これではこれダメだと思ったのかなんかわからないですよね。いや、これは神様に、自分の神様にもう強烈にお願いするしかないということですね。 一生懸命多分祈って、というか神様を礼拝することを一番大切にしていったんじゃないかなということは思われます。でもやっぱりヤベツだからできたんじゃないかなということなんですね。でもここでもう一つですね、このあれがありまして、この第一歴代史のですね、一番一章をちょっと最初を見ていただきますとですね、一章の一節を見るとですね、この系図の始まりはですね、アダムで始まってるんですね。でアダム、マタイの福音書のところは最初はアブラハムで多分始まってると思うだったような、ような気がしますけれども、このアダムから始まっているところに一つ意味がある。アダムというのはもう全人類の祖先ですね。で私たちの祖先でもあるわけですね。だから全人類にこの歴代史というのはその、語られているということが表されているらしいです。で、それは、ということは今の私たちにも、このヤベツの祈りというと、この部分の考え方というか、ことが抱えられているようですね。で、このやっぱり歴代史の真の意味はですね、真の礼拝者の原点は、贖いの恵みに信頼して悔い改める心の上に据えられるという事実を告げているという最終的なこの歴代史の目的が書いてあるらしいです。真の礼拝者の原点は贖いの恵みに信頼して、贖いというのは、古今人でいくと罪滅ぼしとかですね、罪を犯した時金品を出して許してもらう、まあ、辞書によってそんなようなことが書いてありますね。私たちはこの贖いというのはイエス・キリストですね。イエス・キリストの、十字架によって、贖われて、その恵みに信頼して悔い改める心の上に据えられてるんですね。イエス・キリストの救いをまず信じて、その、悔い改める心の上に据えられてる、ね、礼拝の真の礼拝というのはそういうことですね。で、イエス・キリストは信じてます。しかしこの悔い改めるっていうのはね、なかなか難しいところありますね。でも私たちクリスチャンになるときって一番悔い改めた、まあ普段も悔い改めるんですけども、なんか印象に残っている悔い改めと、やっぱりこうなんていうか洗礼を受けるときどうでしょうかね。あのときってやっぱり今たまにこう洗礼を受けたときのこの、証の文を読んだりするときにですね、わあよく悔い改めたなとかね、そんな風に思いますけれども、やっぱりあのときってやっぱり祝福っていうのは、その霊的祝福って思い返せば大きかったなと思いますね。本当にあの悔い改めるところに本当にあの、祝福と、それからあの恵みっていうのは本当に増し加えてくるんじゃないかなと思います。悔い改めというのは本当に私たちのクリスチャンの原、こう生活の原点ですよね。悔い改めることをやめちゃったらなんかクリスチャンじゃないような気もしますし、悔い改めるところに本当にあの他の宗教と比べる必要はないんでしょうけれども、あの悔い改めて許されているというところに本当にこの私たちの神様イエス様を信じるところの信仰があるようなあの気がします。でもでもですね、本当に私たちってこう悔い改めることができないんじゃないですか。いつも悔い改めることができない。でまたまたこの間ですね、あの金山教会 CLC 行って、その時の礼拝でですね、新学生の中にあらしてもらった礼拝の中で語られたメッセージがですね、第2サムエルの6章だったんですけど、その中で語られたメッセージっていうのはですね、大きく要約するとですね、正しいことを正しい方法で求め続けていくことを、それを求めることは神様は喜ばれる。でもできないことを裁かれる神様ではないというお話でした。私たちは本当にあのイエス様を信じる時が回せる時もありますよね。よくかもしれないし、そして悔い改めるつもりであっても悔い改めれない時って本当にたくさんありますね。けれども求めようとする心はやっぱり持ち続けなくてはいけないと思います。今日このヤベツの祈りのような本当に単純な率直なというか、まっすぐというか、すごい時間経つ、すいません、祈りはですね、私たちは本当にある意味をすごく教えられるような気がします。 ちょっと時間だいぶ来てますので、もう一回、この辺でちょっと終わりたいと思いますけれども、もう一度ヤベツの祈りをですね、もう一度皆さんお伝えして、どうしたの？やっぱり文語訳で一回、もう一回、言いたいと。ヤベツの祈り、もう一回お読みして、終わらせてもらいたいと思います。ヤベツ、イスラエルの神に呼ばわり、我を恵みに恵みて、我が栄を押し広め、見てをもて我を助け、我をして災いにかかりて苦しむことをなからしめたまえと言える。神その求むるところを許しとまう。どうか私たちをこの御言葉、この祈りを祈ることができる、位置というか存在というか一人一人なわけじゃないですか。なのでこれ躊躇することなくこの祈りをぜひ求めていただければと思います。実はこの本にその本当にこの祈りを求めて様々な祝福を得られた証がいっぱい載っています。日本の方で書かれたこの矢口の祈りって書かれた、平野浩二さんとかな本もあったりしますけれども、ぜひそういったものをですね見ていただいてですね、私も3年間、会社でこう祈ってきました。それに伴って本当にこういう恵みたくさんいただきました。ぜひですね、また機会があったらその恵みの証もさせていただけたと思いますけれども、ぜひ心に留めていただきたいと思います。